27ページ。夜間在宅当番医、休日急病診療。12月の夜間在宅当番医。診療時間、19時から21時30分。受付、21時まで。日にち、曜日。当番病院、医院名、住所、電話番号の順に読みます。1日、月曜日。野村笠原クリニック。笠原町、あざ権現、2200。45-1020。2日、火曜日。松下クリニック。根本町3。26-7890。3日、水曜日。浜田浅井委員。太平町1。22-0522。4日、木曜日。幸いクリニック。幸い町7。20-2055。5日、金曜日。多治見スマートクリニック。住吉町7。21-1770。6日、土曜日。多治見市民病院。前畑町3。22-5211。8日月曜日、太田医院、明治町1、22-0037。9日火曜日、中央クリニック、日の出町1、22-3530。10日水曜日、池庭医院、宮前町2、22-1819。11日木曜日、根本外科医院、高根町2、27-2821。12日金曜日、安藤クリニック、豊岡町3、22-9388。13日土曜日、多治見市民病院、前畑町3、22-5211。15日月曜日、聖火医院、白山町1、22-3623。16日火曜日、小西クリニック、笠原町1966、43-2188。17日水曜日、加藤大輝クリニック、平和町4、26-8200。18日木曜日、多治見眼科院、宿田町2、24-2225。19日金曜日、田代町整形外科、田代町2、22-6717。20日土曜日、多治見市民病院、前畑町3、22-5211。22日月曜日、市原子供クリニック、小田町5、24-3411。23日火曜日、森本耳鼻咽喉科、明和町5、27-9333。24日水曜日、多治見第一病院、小灘町西ヶ洞1、22-5131。25日木曜日、西尾クリニック、金岡町1、24-0689。26日金曜日、多治見クリニック、音羽町2、22-5566。27日土曜日、多治見市民病院、前畑町3、22-5211。29日月曜日、多治見市民病院、前畑町3、22-5211。30日火曜日、多治見市民病院、前畑町3、22-5211。 なお、気象状況、諸般の事情により、急遽、休診となる場合があります。受診する場合は、当番医にあらかじめ電話で連絡してください。夜間診察料が加算されます。診療時間外は、こちらへお問い合わせください。救急安心センター岐阜、電話、#7119、電話、058-216-0119、問い合わせ、保健センター、電話、23-5025、日曜日祝日の休日急病診療、時間、日曜祝日、13時から17時、受付16時30分まで、診療場所、多治見市民病院、救急外来診察室。なお、事前の電話連絡が必要です。電話、22-5211。図書館に行こう。図書館は、12月28日日曜日から、1月4日日曜日まで、年末年始休館をいたします。休館に伴い、12月14日日曜日から21日日曜日までは、特別貸し出し期間として3週間15点までの貸し出しとなります。この機会に暖かな室内でのんびりと読書をお楽しみください。早く早くって言わないで。増田美里作、平沢一平絵、三島社巻。12月は師走というだけあって、何かと慌ただしい日を送られる方も多いかと思います。日没も早く、外が暗いだけでなんとなく気ぜわしく思ってしまうのでしょうか。そんな時こそこの本はいかがですか。ぜひ、ゆっくり読んでみてください。問い合わせ、図書館本館、電話 22-1047、子ども情報センター、電話 25-0341、FM 多治見、ピピホットステーション763、ピックアップパーソナリティ、天野純一郎さん、担当番組、ピピ、トゥワイライトウェイ、時間、第1、第3、第5金曜日、17時から19時、今年の4月より、ピピ、トゥワイライトウェイ、奇数週の金曜日を担当しています。普段は、舞台やライブを中心に、時々、テレビドラマやラジオ出演など、細々と活動していますが、本業は劇作家、お芝居の台本を書く仕事です。愛知県豊川市で生まれ、妻の地元多治見市にやってきて10年と少し。小5の男の子と4歳の女の子の父でもあります。37歳の時に直腸がんの手術を受け、以来人工肛門保有者として生活しており、この経験が暮らしているこの町での活動を意識するきっかけとなりました。自分のこの声が誰かに届き、ひょっとしたら前向きになる人もいるかもしれない。怒っていたあの人が思わず吹き出すかもしれない。暮らしているこの町で笑顔のお手伝いができればと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。いつかお笑いライブがやりたいんですよ。東能の芸人を発掘して、一緒にやりませんか？ホームページからピピの放送が聞けます。問い合わせ、FM 多治見、電話 21-3370、ファックス 21-3371、E メール info@fmpipi.co.jp。28ページ、時川観察館の自然だより、青と緑の物語、 問い合わせ、時川監察官。電話、21-2151。冬の散策の楽しみ。冬いちご。冬の里山は落葉樹の葉が落ちて、日光が地面まで届きます。夏、薄暗さを感じた道も、明るく気持ちよく歩けます。そんな山道の近くで、冬いちごがつるを伸ばしています。散策の山道は空が開けた場所ですから、夏でも日光が差しやすく、里山の草花が生育できる大切な場所です。冬いちごは、ツヤのある緑の葉が特徴です。山道の縁で広がっていることが多いです。葉の元をよく見ると、茎には毛が多いけれど、トゲは少ないので安心です。葉の脇から花茎が伸びて、秋には白い花を咲かせます。12月から1月頃の山道の散策では、赤い木いちごの実が見つかります。固まって何個かついています。つるをたどっていけば、隣の花茎にも何個か見つかることでしょう。食べてみると、なかなか美味しい木いちごの味が口の中で広がります。冬の散策の楽しみの一つです。寒い冬はつい室内に閉じこもりがちですが、時には近くの山道の散策も楽しいものです。多治見植物の会、深谷茂弘。画像出典、多治見の植物。多治見の宝物。稲わらで作った小さな建築物、かやねぐら。ワークショップかやねぐらを作ろうで誕生した高さ2メートルのかやねぐら。かやぶき職人から技を学びながら、子供たちと一緒に作った植物素材の小さな建築物です。身近な土地に自生している植物素材を利用する暮らしには、素材を扱うための知識と手技が必要ですが、それらをぎゅっと凝縮したものが、このかやねぐらです。ワークショップの下準備は、永宝寺から切り出した竹を割り、直径2メートル、高さ 1.7 メートルほどのドーム状の骨格を作る作業から始まりました。竹のしなやかさをうまく利用して作られた骨組みに、小さな笹の葉がふさふさとついた状態の竹の枝をたっぷりと編み込んで涼やかな下地が完成。大きな竹の籠を編む要領で作られています。ワークショップ当日は参加者の皆さんと一緒に稲わらでシートを作り骨組みに編み込んでいきました。笹の香りが高く稲わらのテクスチャーが美しく可愛いかやねぐら。職人の皆さんの素材を使う技と溢れるアイデアで造形された下地のドームが5段のとまぶきでかやねぐらに仕上げられました。とまぶきとは簡易的な小屋などを作る際に使われる屋根の吹き方で、素材となる稲わらをダイレクトに屋根材として利用する方法です。密度の高い構造ではありませんが、雨をしのぐことができ、イネ科の植物の特性を生かした屋根吹きのスタイルです。完成したかやねぐらは、多治見市文化財保護センターの展示室でお楽しみいただけますので、暮らしの中で余すことなく利用されてきた植物の造形と合わせて、ぜひご鑑賞ください。企画展、めぐる植物の形、開催中、期間、12月19日金曜日まで、9時から17時、土日祝日を除きます。特別開館日、12月7日日曜日。問い合わせ、文化財保護センター。電話、25-8633。
29ページ。市民病院だより。地域とともに考える医療。多治見市民病院消化器内科、南谷マリア。問い合わせ市民病院、電話 22-5211。 2025年4月より、多治見市民病院消化器内科に赴任いたしました、南谷マリアと申します。前年度までは、愛知医科大学病院消化管内科に所属し、勤務しておりました。食道から大腸までの消化管に生じる病気の診断、治療を主に行っていました。せっかくこのような地域の皆様へご挨拶する機会をいただきましたので、当院の消化器内科に関してご紹介したいと思います。消化器疾患は消化管疾患と肝胆膵疾患の大きく二つに分かれますが、当院では消化管疾患に特に力を入れております。上部消化管内視鏡検査、胃カメラや下部消化管内視鏡検査、大腸カメラを数多く行っており、何か病気が見つかった時には迅速な対応を行うことができます。例えば、早期がんが発見された場合には、お腹を切ることなく内視鏡を用いて、がんを切除することができる治療、内視鏡的粘膜切除術 ESD を行うことが可能です。また内視鏡では切除が難しく、外科手術が必要となる進行がんが発見された場合には、当院外科へご紹介し、できるだけ早めに対応してもらえるように日頃から密な連携をとっております。もちろん、がん以外の疾患に対しても幅広く対応できるように心がけています。当院で治療を行うことが難しい病気が見つかった時には、より専門の病院へのご紹介も積極的に行っています。当院では、健康管理センターも併設しており、胃カメラによる胃がん検診も行っています。病気は早期発見、早期治療がとても大切であるため、定期的な検診や人間ドックを受けることをお勧めします。お腹の症状でお困りの方がいらっしゃいましたら、外来へお越しいただき、お気軽にご相談ください。地域の皆様の生活が少しでも良くなるようにお力になれれば幸いです。これからも皆様へ安心安全な医療を提供できるように努めていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。体調を崩しやすい季節となりました。皆様お体にお気をつけてお過ごしください。子育て応援遊び場ナビ問い合わせ子ども家庭課電話 23-5958 児童館児童センターすべての子どもに開かれた遊び場市内には各小学校区に1か所ずつ全13館の児童館児童センターがあります。児童館・児童センターは、プレパパ・プレママさんから中高生までを対象としており、幅広い年代が気軽に立ち寄り楽しめる場所です。また、季節のイベントや乳幼児親子・小学生を対象としたクラブを開催しているほか、子育て相談も行っています。ぜひ、気軽に足を運んでみてください。館内には遊戯室、図書室、乳幼児室などがあります。写真が2枚あります。1枚目、小泉児童センター。2枚目、太平児童センター。写真終わり。開館時間、10時から18時。休館日、月曜日。なお、 第3日曜日の翌月曜日は開館。第3日曜日、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。学校の長期休業時、夏休みなどは、特別に行事がない限り、日曜日休館。共栄聖火児童館、南姫根本小泉児童センターは、日曜日祝日年末年始、12月29日から1月3日。絆ネットアプリ、お出かけ情報や子育て情報、各センターイベントも配信中。絆ネットアプリと子育てコーディネーターのお部屋の QR コードがあります。30ページ。マイタウンホットニューススナップアット多治見2025。ホームページと Facebook の QR コードがあります。こちらでは紙面に載せきれなかった市長への表敬訪問の様子などを掲載しています。10月3日、ハート・オブ・多治見、多治見市民党議会2025提言書提出。7月27日に開催された市民党議会で話し合われた内容が提言書にまとめられ、市長へ提出されました。10月4日、第26回、中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見フェスティバル開催。10月11日、元気な多治見、うながっぽーつの日2025。10月11日から13日、第14回美濃焼祭。10月12日、13日、第83回多治見陶器祭り。10月13日、焼くならマグカップも2番釜。アニメ総集編、舞台挨拶、特別試写会。10月17日、第19回多治見ビジネスマッチング、企業お見合い。10月18日から20日、レンリンピック岐阜2025、市内ではパドルテニス交流会が開催されました。10月25日、ようこそ多治見に、中京学院大学プレ大学祭オープンキャンパス。10月21日、アンダー18男子ホッケー日本代表、犬飼洋賀さん、アジアカップ優勝。おめでとうございます。日付は表敬訪問日。10月16日、ご寄付ありがとうございました。ポップアート画家、ミマジャパン、原まみさん。絵本、傷だらけのラビット、13冊。手がけた絵本を市内小学校13校に寄贈していただきました。市民の皆さんの安心安全な生活につながる協定を締結しました。10月7日、株式会社松本電気設備との災害協定締結式。10月14日、FRC グループ災害協定締結式、寄付感謝状贈呈式。10月20日、多治っ子見守り協定締結式。